はい、アニオンカズアス、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアスです、今回もスパスパさんと一緒です。
はい、民間人スパスパです、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします、はい、で、今回は何の話しようかなと言いますと、はい、またですね、私がやっているマーベルマラソンの、マーベルシネマティックユニバースのフェイズ2の話ですね。
最近すごいですね鬼のように
鬼のようにマーベル映画も見続けてるんですけど、うん、もうやっぱり、ね、キャラクターに思い入れができてきますね、はいはい、やっぱこんだけ見てると、うん、
ちなみに、はい、そのマーベル、ユニバースのフェイズ1とフェイズ2の境目っていうのがあるんですか、うん、
はい、境目はですね、うん、アイアン、ね、なんだったっけな、あれアベンジャーズだったと思いますね、うん、確か
アベンジャーズを境に、うん、フェーズ1とフェーズ2が分かれるとして、
そうですね。で今回やるフェーズ2に関しましては、はい、アイアンマン3から、うん、マイティーソーダークワールド、はい、キャプテンアメリカウィンターソルジャー、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、うんうん、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロン、うんうん、アントマン、うん、ここまでがフェイズ2ですね。で、まあ、前回やった感じで、1作品ずつ語っていこうのかなと思うんですけど、はいはい、うん、スパスパさんも結構見てると。
そうですね、今タイトル聞く限りでは見てるんですけど、うん、この中で、うん、まあまあ覚えてるかなっていうのは、うん、キャプテンアメリカのウィンターソルジャーと、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーくらいで、うん、あとはどういう話だったのかさっぱり覚えてないんですけど
あの流し見映画ですよね、うんうんうん、でまあ大体構成がみんな似てるんで、はい、もう敵がどれの敵だったかとか分かんなくなっちゃうんですね、うんうん、はい、ということで、まあ、今月かな、うん、あのアベンジャーズ新作やるんで、
もう今月ですか、ね、
早いですね、ちょっと復習がてらに、うん、あのお付き合いいただいて、まあ、フェイズ3もできればやろうかなと思ってるんですけど、
はい、
ということでフェイズ2、まあ、1作目のアイアンマン32013年、
はい、
監督は過去2作のファブローが降板を表明したため、うん、新たにシェーン・ブラックが担当、うん、でこのシェーン・ブラックっていう人なんですけど、はい、主な経歴が、はい、ディーサル・ウェポンの脚本、ラストアクション・ヒーローの脚本でゴールデン・ラズベリー賞最低脚本賞ノミネートで、うん、プレデター、うん、ロボコップ3脇役出演
へ、
で今年のプレデターの新作の監督を予定している。
実際にその、俳優さんとしても活動されてる方なんですか、うん、
なぜかですね、このマーベルシネマティックユニバースの監督は役者を兼ねてる人ばっかなんですよ、
う
ん、なんでか分かんないですけど、うん、あの一番顕著なのが、はい、あのこの、この人ファブロー、
ファブロー、
うん、1作目2作目のアイアンマンのファブローをやった人がいるんですけど、
はいはい、
この人はですね、結構メインの役で、ハッピー・ホーガン、ハロルド・ハッピーって言われてるんですけど、うん、あのスターク の、 あのところにいるちょっと頭の悪い、うん、あのなんか体がでかいやつ、
はいはいはい、
あいつはアイアンマン 1-2 の監督
そうなんや、そうなん全く知らなかった、うん、
で他のやつも他の監督もちょいちょい脇役で出てる、
はい、
うん、でアイアンマン3のあらすじ、2013年アベンジャーズとロキとの戦いから1年後、うん、トニー・スタークは自らの会社を恋人ポッツに任せ遠隔操作と自動装着を可能にする新型マーク42を開発していた、
うんうんうん、
トニーはかつての戦いで不眠症やパニック障害を患い、どこにもアーマーを持ち歩くアーマー依存症とも言うべき状態に陥っていた、
うんうん、
その頃アメリカ国内ではマンダリン率いるペンリングスによる爆弾テロが問題となっていた、
うん、
トニーはマスコミを通じてマンダリンを挑発し、いつでも戦いを受けて立つと宣言する、
うん、
その後トニーの元カノの 植物学者マヤ・ハンセンが彼の元に突然現れる、うん、マヤはテンリングスが研究していた人間の能力を向上させるウイルスの開発に関わっていたのだ、うん、だがそこにテンリングスの攻撃ヘリが急襲を仕掛ける。家を破壊されたスタークは危うく死にかけるもどうにか危機的状況を脱出し、うん、爆破テロがあったテネシー州のとある町にたどり着く、うん、トニーは現地で偶然出会った少年ハーレーの協力を得ながら調査したところ爆発の原因は人間であることに気づく、うん、ウォーマシーンことローズの協力を得ながらマンダリンのアジトを突き止めたトニーはマンダリンを尋問する、うん、実はマンダリンという人間は存在せず全てはトニーがアイアンマンとなる以前に邪険に扱った恨みを持ったとある男の仕業であることに気づくのであったと、
うん、
覚えてます？
全く覚えてないです
、僕的にはアイアンマンの中で一番よくできてるなと。
そうなんですね、
2がちょっと面白くなかったんですけど、うん、あの3はよくできてましたね。で、まあ、前回に結構説明したんですけど毎回敵はこう主人公の影の部分だったり主人公の身内だったり、うん、主人公の師匠の影の部分だったりっていう感じ で能力は似たような能力を持ってるんですよ、
うんうんうんうん、
で今回の黒幕はトニー・スタークがまだアイアンマンになる前のイケイケだった頃に、うん、こう自分に商談を持ちかけてきた男がいたんですけど、うんうん、しかも足悪い、うん、障害者なのに邪険に扱って、うん、じゃあ後で話聞くから屋上で待ってろよって言って、うん、一晩そのままにしちゃった
なるほど
だからスタークは一番のマッチポンプキャラだと思ったんですけどまたこいつが昔の過ちをが襲ってくるんですよ、
うん、
で実はこの敵が1、2、3全部こいつだったっていう、うん、今回の敵が全て裏で糸を引いた、
あそうなんですね、もうあの今までが中ボスだったとしたら、3でどんどん大ボスが出てくると、
うん、
大ボ
スがそうなんですで、ですねまあ、ポッツがですね今回、うんアーマーを何度か着るんです
けど
ポッツ強い
覚えてないへえそうだったんですね、
うんうん、で遠隔操作のマーク42っていうのが出てくるんですけど、アーマーが今までいろんな装着の仕方してたんですけど、うんうん、ここに来て最強のが来る、
う
ん、あの遠隔操作ですっ飛んでくるんですよ、アーマーが、
うんうん、
個別のパーツごとに、はいはいはい、これが話上よくできてて、
うん、
あのピンチに陥った時に、うん、あのこれがすごい遠くから来るんですよ、
うん、
であと何秒でお前はやられる、
うん、
って見てあと何秒でお前はやられるって見てなかなか来ねえな来ねえなっつってたら来るみたいなやつとか物語上すごくこれが生きてるんですよ。
あそうなんですね、
で、途中ですねテネシー州に行く時に、
うん、
あのトニーはちなみにアベンジャーズでの戦いで、
うん、
こうなんかあっちの世界みたいなところに行きかけて世界を救うんですけど、それがもうトラウマになっちゃってて、
うん、
パニック障害になってるんですよ。
そんな設定になってたんですね、
ええう
ん、
で ここがですねこの傲慢すぎるスタークにちゃんと親近感が湧くようにできてて、
感情移入できるところを作ってあるんですね、
うん、でテネシー州に行った時になんか少年と出会うんですよ、
はい、
で少年がこのパニック障害に対する地雷ワードを踏みまくるんです
ちなみにそのトリガーは、
うん、トリガーなんつったっけななんかマンハッタンであれやってたんでマンハッタンとかだったような気がするんですけど、うん、なんかなんとかって言うとダメなのとか言ってその地雷ワードを言っちゃってこれ言うとダメなのとか言うんですよ
言った後で、
で、ですね、でこの、はいさっき言ったジョン・ファブロー 1-2 の監督がハッピーが、この恋人あとトニー・スタークの会社はポッツにもう譲ってあるんですけど、
はい、
このポッツの会社の警備責任者なんですけど、はい、ハッピーは、
うん、
でもこうやり方が厳しすぎて社員から苦情が出ているんですよ、
うん
でこのハッピーは頑張りすぎる、
うん、
頑張りすぎてで黒幕のですね男が来るんですけども、うんうんうん、この会社に、うんうん、 で、あいつは怪しい、あいつは怪しいってずっと思ってるんですけど、うんうん、でそれをこう会社から遠ざかってるトニーにいちいち連絡してくるんですけど、うんうん、そこがこうハッピーはいいなと思って、ハッピーはその後もちょいちょいスパイダーマンとかにも出てくる。
あれ同じ人なんですね、うん、
スパイダーマンの
スパイダーマンとの連絡係みたいなのをしてたのがこのハッピー。
そう、
同じか、全く覚
えてない。あの頭の回らない頑固なんだけど憎めないやつ、うんうんうん、あれがね実は監督だった。
へえ、うん、なるほどね。へえ、
で次ですね、はい、2013年マイティーソーダークワールド、はい、で監督は前作のケネス・ブラナーから変わってアラン・テイラーっていう人なんですけど、この人はテレビ系の監督で、はい、ゲームオブスローンズとか、うん、ロストとかセックス&ザ・シティの監督やってたらしいです、うん、であらすじ、ロキはチタウリと共に地球を支配しようとしたため、うん、まあ、これは1作目のアベンジャーズの時ですね、うん、ソウの故郷アスガルドの地下牢に入れられていたと、うん、でその頃ジェーン、まあ、ナタリー・ポートマンらはロンドンにて惑星直列の影響で世界の境目が不安定になっている場所を発見すると。
なんかこの辺バカ設定ですね。
なんかね、靴をその空間に落っこどすと、うん、ヒュッて落っこどすと消えて上から落っこってくるみたいな謎の空間が。でなぜかそこにジェーンは吸い込まれちゃって、うん、でアスガルドの地中深くに眠っていたエーテルっていうものを呼び起こしちゃうんですよ、はい、でそれがジェーンの体の中入っちゃう、うん、でその後ソウと再会するんですけど、うん、ジェーンはアスガルドへ赴く、うん、でソウの父オーディンの調べによってジェーンの体に取り込まれた謎の物体が、うん、あの後々ですね、うん、重要になるインフィニティストーンっていうのが何個かあるんですけど、うん、その中の一つのエーテルであることが発覚すると。で実はこのエーテルをめぐってオーディンは宇宙を永遠の闇に戻そうと画策するダークエルフと戦った経緯があったのだと、うん、でエーテルの力を欲したダークエルフを退けたオーディンはこれをずっと地下に隠してたんですけど、うんうん、これがまあ目覚めちゃったぞと、うん、で、エーテルの発動をきっかけに、宇宙を長い眠りでさまよっていたダークエルフが目覚める、うん、ダークエルフたちは再び宇宙を闇に返すためエーテルを求めてアスガルドへと兵を送り込むのであったという話なんですけど、ここ数作品ですね、あらすじを書くのが難しい。あの前提がどんどん増えてる上に話が複雑になってきてると。
で後々の布石も、うん、打ち始めてる。
そうなんですよね。で、まあ、一応メインとしてはロキとソウの夢の一緒に戦うぞと、うん、
今度は仲間で、
うん、ですね。で母親がソウの母親が殺されたんで、はい、ロキは母親は結構こう好きだったみたいなんですよ、うん、父とは反目してるんですけど、うん、でもロキのことなんでいつ裏切るか分からないっていうところのハラハラ感があると、うんうん、で終盤ですね、地球の街中で、このダークエルフが攻めてくるんですけど、はい、あのジョジョの終盤のスタンド能力が暴走し始めてカオスになった時みたいなカオス感がある。
カオス感が。
このスタンドって結局どういう能力なのってなるじゃないですか、うん、ジョジョっていつもそんな感じで惑星直列のせいで9つの惑星どこへでもジャンプできるようになるんですよ。
なんか何かがバカになってしまってるんですね。
だからなんかハンマー投げるといきなり消えて、うん、で後ろから飛んできたり、でこう戦ってる最中で別の惑星にジャンプしたり、でソウがそのゴタゴタでそのメインの戦う場所から離れて地下鉄で、うん、あの戦う場所まで向かう途中に、うん、隣の女性がよろめいたふりして筋肉、ソウの筋肉を触るギャグとか、だから終盤ちょっとギャグが入るのが面白いです。
これも、ナタリー・ポートマンがこの2作目で出てきて、うん、でこれで3作品目やったじゃないです
か。あれがまだ見てないんですけど、バトルロイヤル、
あれはまだナタリー・ポートマンは出てないんですか、ね。
出るじゃないですかね。出てない、あの一応物語上はまだ今後も絡みそうな雰囲気はあったんで、これだけ見てないですよ、マイティーソーバトルロイヤルだけ。まだ、キャスト見ると
神様との恋愛ですもんね。
え、そうなんですか。
でソーが神様でしょ、
うん、
でナタリー・ポートマンはあくまでも人間ですよね、う
ん、あ、本当だ。キャラクター見てたら出てこない。あ、出てこないのかな。
破局したのかもわからないですね。
契約終わっちゃった
現実的
今んとこ2人ですよね、うん、の人が変わったのはこのバナーがエドワード・ノートンが、
はいはいはいはい、
ね、マーク・ラファロンって、うん、
あの黒歴史にされてるやつです
よねであとは、テレンス・ハワードがドン・チードルになったと。あの結構頑張ってると思うんですけどね、あの役者を同じに、
うん、
まあギャラがいいんでしょうけど、
でしょうね、大きいですね。
でもスターク、ね、ロバート・ダウニー・ジュニアは始めた時が43歳なんで、うんうん、もう結構いい年です。
ぼちぼちね、なんかキャップも次回でラストっていうふうに言ってましたよね、
うんうん、どうするんですかね、サクッと、うん、なんていうか何もなかったかのように変わるのか、うん、物語的にうまいことを変えていくのかちょっと分かんないですけど、
うん、
まあ、うまいことやってほしいです、うん、何事もなかったように変わってると
ちょっと違和感がね、うん、何か設定つけてくれると、ね、
で次はですね、キャプテンアメリカ、はい、ウィンターソルジャー2014年、はい、監督はルッソ兄弟、はい、これも複雑な話、
これはすごく評価が高いですよね。
あ、そうなんですか、
うん、皆さんこのウィンターソルジャーはすごくいいという方が多いと思います、うん、
ロキとアベンジャーズの戦いから2年後、キャプテンアメリカとことスティーブ・ロジャースはワシントン DC で暮らし、諜報機関シールドのニック・フューリーの下で働きつつ現代社会への適応に苦労していた。ある日ロジャースはフューリーからインサイト計画の説明を受ける。これは3隻のヘリキャリアとスパイ衛星を使ってテロリストたちに先制攻撃を加える計画であった。フューリーはこの計画に賛同しつつも違和感を持ったため、ブラックウィドウに密かに計画のデータを調べるように指示していたのだった、
うん、
だがウィンターソルジャーという謎の暗殺者に狙われたフューリーは、うん、ロジャースにシールドが危険であると警告し、ブラックウィドウが盗み出したデータの入った USB を渡す。だがその直後狙撃を受けてしまう。手術中に死亡が確認されたフューリー、後日フューリーの上司であるピアースにロジャースは呼び出される。ロジャースはフューリーから受け取った情報の提供を拒んだことから追われる身となる、
うん、
ブラックウィドウと合流したロジャース、 USB メモリーのデータを利用し見つけたニュージーランド州にあるシールドの無人の格納庫へ潜入し、
うん、
古びたコンピューターを起動する。その中にはナチスから生まれた組織ヒドラの科学者アーニム・ゾラの意識が保存されていた、
うん、
ゾラは第二次世界大戦後にシールドが設立されて以来、かつて壊滅したはずのヒドラがシールド内部で密かに活動を続け、人々が保安と引き換えに自由を放棄するよう世界を誘導していたことを明かした、
うん、
その直後、うん、格納庫シールドのミサイルが襲うのであった、
うん、
果たして黒幕は誰なのか、そしてインサイト計画をロジャースたちは阻止することができるのか、
うんうん、
ちょっとこれはストーリーっていうか映画の出来的には、うん、MCU 最高傑作、
うん、
の一つだと僕も思いますね。
アクション映画でありながら、
うん、
サスペンス要素が入れられてるっていう、
本当よくできてて、うん、完全なる大人向けで、眼帯をした冗談みたいな長官のフューリー、
うん、
冗談みたいな盾を常備するキャップロシアスパイステレオタイプ丸出しのキャラブラックウィドウがこれ以上ないくらいリアリティのあるストーリーにマッチしているから不思議。
確かにロシアスパイステレオタイプはもう今積もりましたね、うん、なるほど、
うん、キャップのランニング仲間の元軍人が、これがですねファルコン、
はいはいはいはい、
これが実は後々ね、
うん、
まあ、アベンジャーにその入ってくるんですけど、はい、これがキャップの一番の弱点を補うんですよ、
うんう
ん、キャップの一番の弱点なんだと思います。
飛べない。
正解そうなんですよ、ファルコンは空飛べるんですよ、
うん、
でもうまいんですよねこれ。最初はなんか、あ、元軍人だったんだぐらいの扱いで、
うんうん、
あ、パイロットだったんだぐらいの扱いだったんですけど、うんうん、じゃあ俺か、あの装備つけてくるわっつって来たら、うん、そっちって自分が飛ぶのみたいな、
うん、うん、 こ の, あの、うん、機械の羽をつけて、
そうなんですよね、
うんうん、なんとなく覚えてます、うん、はい。
でですね、キャップの、あ違う、ウィンターソルジャーは人間の敵キャラでは過去最強なんじゃないかなと、
うんうんうん、
あの一見左手が来た機械なだけ超なんか手抜きな、ね、キャラデザなんですけど、うん、これが強いんです。
多分あの撮影時にはこう、ね、緑の何かこうテープ的なものを巻いてるだけなんですよ、
ね、あそうなんですね、
CG 出して、
まああれですよね、フューリーロードの、ね、フューリオさん
フューリオさんみたいなね、うんうん、
で1作目のヒロインであるペギーカーターが、うん、ちゃんとね老人になって、
なるほど、
出てくる、
やっぱりもうあの冷凍されたと、うん、だいぶ時間がね経ってますからね、
うんうんうん、でペギー・カーターは結局どうだったんだ、独身だったのかな、なんか後々姪っ子が出てくるんですけども、うんうん、娘ではなかったんで、うん、ちょっとあの後のペギーの人生がどうだったのかちょっと気になるんですけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、あ後々で、シビルウォーの時にキャップが、50年凍ってて目覚めた時、うん、周りの人たちはみんな死んだと思ってたけど、うん、ペギーは生きてくれていたっていうちょっと泣かせること
を言ってるんですよね。
でそこでウィンターソルジャーが実はみたいな話になってくる
ん
です
よ、ね、うん、
ということで、まあ、はい、ね、シリーズ屈指の見応えでしたね。ですね、
これはすごく僕も良かったと思います、うん、
あといい加減ヘリキャリアはやめた方がいい危なすぎ、
危なすぎますよね狙ってくださいよ、うん、
飛ばないでくれっていうあとこれこの話って意外と今の、ね、アメリカの、ね、うん、中枢部のに実はね、
うん、
トランプはヒドラだったとか言われても何の不思議もないです
確かに実際その、うん、このユニバースの中でヒドラが出てくるのがこれが最初になるんですか。
いや、ヒドラはキャップの1作目、
まあ、1作目にも出てきてたんですね、
ええ、なんでヒドラは結構メインの敵ですよね、人間界においては、
うん、悪の組織、
うん、本当ナチス好きだなと思うんですけどこの手のストーリーという書
く人ありますね、よく出てきますよね、う
ん、やっぱロマンがあるんだ、
あるんでしょうね、
うん、それかユダヤ系の人が多いから未だに根に持ってる、
持ってるかなるほど、
うん、でも 今のちゃんと敵にちゃんと、はい、なんていうんですかね、ブラッシュアップっていうか、うん、してて今のこう中枢部に実はまだ潜んでるっていう風に言われると、そういうことってないことはないよね。
ないよ、
うんうん、アメリカ、そう、内部で内部から壊してくるっていうか、
うんうん、
この西側 の, あの作り上げてきたものを全て壊すってい う,、うん、敵が今後の後にも出てくるんですけど、うん、ちゃんと敵の作り方がうまいなというふうに思いますよ。で今度は一気に飛んで、はい、2014年公開ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでいきなりスペースオペラ、
あ、またちょっとね、うん、今までと毛色違う、うん、
そうですよね。で監督はジェームズ・ガンで B 級映画で有名なトロマエンターテイメント出身、
うんうん、
であらすじ、1988年母親を亡くしたばかりの幼いピーター・クイルは、うん、ヨンドゥ率いる宇宙海賊ラベンジャーズによって地球から脱出される、
うん、
それから26年後、惑星モラグで成長したクイルがオーブを盗み出そうとしたところ、ロナンの部下と鉢合わせする、
うん、
クイルはオーブを持って逃走するが、うん、横取りを知ったヨンドゥは彼を捕らえるため懸賞金をかけ、ロナンはオーブ強奪のため暗殺者ガモーラを派遣する、
うんうん、
クイルがノバ帝国の首都惑星ザンダーでオーブを売り払おうとしたところ、
うん、
ガモーラとの戦いになる、そこに遺伝子改造されたアライグマのロケットとその相棒の樹木型ヒューマノイドのグルーと賞金稼ぎペアが加わるも、
うん、
4人ともにノバ警察によって逮捕され刑務所に投獄されると、
うん
うん、そこでロナンの家族を殺された、あ、ロナンに家族を殺されたドラックスが加わり刑務所を脱獄する、
うん、
オーブを売り払うべく宇宙の果てノーウェアへ向かう4人、そこでコレクターにオーブを売ろうとしたところ、実はオーブは危険なものだということが発覚、
うん、
そこにロナンが現れオーブを奪われてしまう。 ザンダーを滅ぼすためにオーブの力を取り込むロナン、一方クイールは育ての親であるヨンドゥに囚われ殺されかけるが、みたいな話で、
はい、
これはもう本当に流行りまして、
うん、やっぱり、曲がね、やっぱり、うん、80年代ですかね、
70年代から80年代かな、
70年代から80年代ですかね、うん、やっぱり曲が、うん、そういうポップミュージックを使ってるっていうところが受けたんですよね、う
ん、なんかポッドキャストやり始めた頃に、はい、やたらみんなやってて、うん、やたらみんな面白い面白いって、はいはい、当時は天の弱根性で見なかった
流行り物には乗っからないです。
そう、
うん、
でこれ、最初の母親亡くした時は1988年なんですよ、はい、でピーターが、主人公のピーターが母親からもらう、うん、オーサムリミックスは、
うん、
70年代なんですよ。だから母親が若い頃に聞いてたやつをリアルタイムじゃなくて、はいはい、だけど主人公も聞いてたっていうところなんですよ、
ね、お母さんが持ってたテープをずっと大事に持ってるっていう設定
なんですね、うんうん、
そうなん
です、うん、で、まあ、キャラクターものとしてよくできてて、うん、こう一人一人がキャラが立ってるっていう、はい、で、まず、ガモーラですね、はい、ヒロイン、殺し屋なんですけど、ヒロインで、
はい、
顔が青いんですよ。
青いんですよ。緑
です。緑だ。
緑
で、このゾーイ・サルダナっていう役者なんですけど、以前にアバターで青色を演じていたので
今度は緑だと、
今度は緑色を演じるように依頼されて驚いたと。
あ、同じ人なん
だよね。で、この体がでっかいロナンに殺された
岩みたいなやつですよね。
ドラックス、言われた言葉をそのまま受け取ってしまうため比喩や冗談を理解できない、うんうん、なんかロナンを殺すっていう意味で首をこうなんていうんですかね、こういう
書き切るような
書き切るようなポーズを主人公がやると、うん、なんだそれって言って全然そういう粋な、なんていうか言い回しとかが全く理解できない、うん、で、グルー、あの奇人間
ですね、うん、
でこれ声がビンディーゼル、
ビンディーゼルだったんですね。
アイアムグルードしか言わないですけどビンディーゼルなんです。
それは初めて今日知った、
うん、でこれが物語終盤でどんどん能力が開花していくところが面白いなと、
うん、
でアライグマのロケットが荒くれたアライグマで好きでこの姿になったんじゃないっていうのがちょっと悲しい
、うん、主人公とこう、ね、あれですよね、軽口叩き合いながら、うん、口汚いアライグマっていう感じですよね、
これがブラッドリー・クーパー、
うん、ブラッドリー・クーパーが声をやって、
ね、
うん、なんでって思いましたけどね。
なんかこの人ってブチギレ演技が得意なんですかね。俺見たのは世界に一つのプレイブック の、うん、ちょっと空気読めない主人公
だったんですかね、
そうあれもなんか、まあ、確かにちょっとこんな感じのところあったかなと思ったんですけど、
うん、
でですね、あ、ヨンドゥ、ヨンドゥが、
はいはいはい、
ウォーキングデッドの、
はい、ね、メルルの役の人ですね、
うん、あの人がこう最初に主人公をさらっちゃうんですけど、
うん、
で本当は依頼主に渡すはずだったのに、泥棒に、
うん、
主人公は子供の頃痩せてたから、うん、小さいところ通れるから依頼主に渡さなかった、
うんうんうんうん、
でこう主人公が今回、狙ってた獲物を横取りしちゃったんで、うん、怒って追いかけてくる、
うん、
でこの2人の関係が最初よく分かんなかった
んです
よ、
うんうん、
なんかこう仲間になったり利害が一致すると心強い仲間になるみたいなぐらいのキャラかなと思ってたら、うん、この次ので
だからこのヨンドゥは、育ての親なんですよね。
そうなんですよ、うん、実は本当の親はいるんですけど、うんうん、これが渡さなかった理由が実はね、
大変な理由が、
もう泣ける、
泣ける理由ですよ ね、
ね、
うん、
っていうのと、あとはですね、これの曲の一番最初に投げられる、
はい、
主人公が、
はい、
オーブを取りに行く、なんか濡れた地面の、
はい、
惑星みたいなところに行ってちょっと踊りながら、
うん、
あのステップ踏みながら行くところで、でってってってってってってってってってってってってっていう曲なんですよ。これポップテピピックでパロってる。
あ、パロってるんですね、これを。
なんか助けに来たぞって言って、あの顔長い方が。あの来るところがあってタイトルがボンって出て、で流れるんですよ。
それあのもうそのシチュエーションだけで、特に説明はない。
シチュエーションは全然似てないんですけど、タイトルの出方と曲だけ。
誰がわかる。すごいっすね。
で次がですね、2015年公開、アベンジャーズ、はい、エイジオブウルトロン。あらすじ。ヒドラの残党バロン・フォン・ストラッカーが極秘裏にロキの杖を使い人体実験を行っていることをつかんだアベンジャーズは東欧ソコビアの研究施設を襲撃する。その中でスタークは研究施設周辺に住む一般市民を守るために同じアーマー軍団であるアイアン・レギオンを呼び寄せる。ヒドラの残党を退治したアベンジャーズたちであったが、そこで手に入れたロキの杖の中に人工知能らしきものの存在することを発見する。スタークはこれを使いウルトロン計画を進めることをバナーに進言。層の送別会のパーティーの最中に極秘裏にスタークとバナーが開発していたロボットが突如自我に目覚める。人類を滅亡させることを決めたウルトロンの計画をアベンジャーズは止めることができるのか。でポイントが、今回もスタークのマッチポンプが炸裂。あらすじ聞いただけで見る気なくすレベル。
確かこの、敵役っていうのは、ね、スタークの作ったシステムから出てくる。
あのロキの杖に なぜか AI が入ってたんですけど、
てて、
それを使えば、まあスタークが手持ちの AI ロボットたちをバージョンアップして、ウルトロンっていうすごいものを作れるって言って、みんなに黙って、なぜかバナーは、あのなんか腰巾着みたいな感じでしぶしぶ手伝うんですけど、
それをしたことによって大変なこと、
大変なこと。
マッチポンプですね。
マッチポンプすぎる。で、スーパーヒーローと巻き添え住民問題がテーマの一つ。いかに住民を安全に避難できるかっていうのにやたらと気を使うんですよ、今回は。なんかこう終盤こうある地域が隔離されて問題なことになるんですけど、そこをすごく助けられるかっていうことにがテーマになってて、
そのエリア丸々空に飛んで
るんですよね。でこれ全部助けれたんだよかったと思ってたら実はそうじゃなかったってことが後々分かってくるんですけど、で終盤落ちていくものをどうするのかっていうのが一作目のアベンジャーズと同じじゃねえかと思って。
確かにな
んか、で、中盤で超人類のビジョン、ね、ビジョンが誕生
する赤いやつ、
結局ビジョンこいつを登場するためだけの話じゃんって思っちゃって。
まあ後々の、これビジョンって、あのアイアンマンの、システムのこれも AI かなんかで、
そうです、元は、
人格化したい、
そうなんですね、そっから進化したみたいな、で、で、ビジョンが何なのかよく分かんないですよ、
分かんない、もうさっぱり、なんで赤いおっさん出てきたん
で、なんで空飛べんのかもよく分かんないし、
よく分かんないですね、
で、あのどうやらハッキングとかすごいらしいんですよ、やっぱ AI 出身なだけあって、でも紙ベースの資料読んでたり、
好き嫌いキャラですね、
でこいつ最強かと思ったら、このこれに出てくる、今回のアベンジャーズに出てくるスカーレットウィッチっていう双子の 妹かな、
出てきてましたね、
超能力使える子がいるんですけど、なんか別の作品のおまけ映像を見てたら、最強はこの子って言われて、
そうなんですね、
最強ビジョンじゃないんだと思って、
この子どんな能力でしたっけ。
この子は強制的に相手に予知夢を見させて体調悪くする、
それを見させられて気分が悪くなる、
気分悪くなる。それとあとはテレキネシスとか空飛んだり、確かに強いんですよ、 だけどビジョン以上強いんだと思ってであとはですね、あ、その強制的に予知夢を見させられたトニー・スタークがおかしくなってウルトロン作っちゃうんですけど、うん、こういうなんか精神攻撃多すぎ、うん、多すぎ問題
多すぎ問題、
ね、
は
すぐ洗脳されるしなんか見てる方的に、うん、あのいまいちつかみづらいんで洗脳って、うんうん、やめてほしいんですけど
確かにね、
うん、
あの見た目でこうなりましたって よくわかんないですよね、
う
ん、
そうです
ね、本人が言ったもん勝ちみたいな、
そうそうそうそう、目の色ちょっと違う
違うみたいなね、うん、うん、
対ハルク用のアイアンマンハルクバスターが出てくる、はい、これがめっちゃかっこいい、
うん、超ゴテゴテしたやつ、うん、
でこれのおもちゃもかっこよくて、自分が探した中で一番高いやつは198,000円、
たっけ
41センチまで、
あ、41センチの19万、
うん、
それは国内産ですか、
あ、どうすかね、うん、ちょっとわかんない、いろいろ出てたんで、うん、確かにこれかわかんないですけど、おもちゃ屋でハルクバスター見るとやっぱかっこいいで、ハルクのバナーとブラックウィドウのナターシャの恋愛関係が発展すると、うんうん、でバナーはあの単体ハルクの時のリブ・タイラーのことはもういいのかと
てかリブ・タイラーだったんですね、今
そうなんですよ、
言われてそうだったのかな、うん、
であとこの前のウィンターソルジャーの時に、はい、やたらとこのブラックウィドウがキャップに、
うん、
あの恋人作れってずっと言ってて、あ、これは本当は自分が好きなんだけど、
うん、
それを隠してんのかと思ったらガチでガチでブラックウィドウはハルク寄りだったんだと思って、
ね、
うん、冗談だと思ってたのが本気だったっていうことがこれでわかるっていう
面白いですね、
うんうん、でバナーはやっぱいつ自分がねハルクになるかわからないんで、うん、ちょっと恋愛に奥手というか
二の足踏んでるんですよ、
ね、うんうん、っていうことでですね、
はい、
じゃあフェーズ2最後、
はい、
アントマン2015年、
うん、
監督は制作途中で脚本も担当したエドガー・ライトが降板したため、
うん、
ペイトン・リードが担当、
うん、
であらすじ、窃盗罪で服役していたスコット・ラングは刑期を終えて出所したものの、前科のせいで職を転々としていた、
うん、
離婚した妻とその結婚相手を再婚相手を尋ねても浴びせられるのは冷たい言葉ばかり、
うん、
娘のキャシーが慕ってくれるのだけが唯一の救いだが、
うん、
教育費未払いを理由に娘と会うことすら制限される始末、
うん、
追い詰められたスコットは窃盗仲間と犯罪の道へと戻ってしまう、
うん、
とある富豪が屋敷を留守にしているとの情報を得たスコットたち、鮮やかな手口で屋敷の金庫を開けたスコットだったが、
うん、
そこに金はなく、金属のヘルメットと革のスーツからなる奇妙なコスチュームを発見する、
うん、
自宅で試しにそのコスチュームを装着し、グローブについているボタンを押したところ、
うん、
体が突然縮み始める、
うん、
そしてヘルメットから男性の声が、元の大きさに戻ったスコットは大慌てでコスチュームを元の金庫に戻しに行くも、またや警察に捕まってしまう、うん、彼の身柄を引き取りに来たのはスコットが盗みに入った屋敷の主にして天才科学者のハンク・ピム博士であった、
うんうん、
潜入技術に長けた人材を求めていたピムは以前からスコットに目をつけ、わざと屋敷を狙わせていたのだ、
うん、
ピムはかつてシールドに所属し、自らが開発したスーツをまとい、アントマンとなりエージェントとして数々の極秘任務をこなしていたのだ、
うん、
彼は物体縮小の悪用を恐れ長年その理論を秘密にしていたのだが、近年彼の弟子だったダレン・クロスがついに縮小技術を解き明かした、
うん、
ダレンは身体縮小スーツを軍事に転用し売りさばく計画を立てており、あろうことが取引先がヒドラだったのだ。これを阻止するには警戒厳重なダレンの本拠に潜入し、
うん、
試作スーツを奪取しデータを破壊しなければならない。できるものはアントマンだけだ。危険な任務に尻込みするスコットであったが、娘に顔向けできないコソ泥として一生過ごすよりはマシだとピムに説得され、しぶしぶアントマンになることを承諾する、
うん、なんか主人公の小物感が半端なかった印象なんですけど、うん、
この後、ね、あのアベンジャーズにアントマンがこう合流する時の小物感も半端ない、
うん、はい、
これ、博士の、はい、ハンクヒムって誰でしたっけ。
マイケル・ダグラス。
マイケル・ダグラス久しぶりに見たなと思って、
マイケル・ダグラスが昔の顔が出てくるんですけど、うん、なんか顔ツルツルで、うん、あれどうやってんだろうなと思ったんですよね。
最近 CG で何でもできますからね、うんうん、
で、今回の敵は、師匠の闇なんですね、うん、ううことですね、うん、でアントマンってアリみたいな大きさっていう意味かと思ったら、アリを操るからアントマン。
アリに命令できたんです
か。そうなんです
。覚えてないな、
うん、でいろんなアリの種類のアリを操って、うん、それぞれのアリには得意なことや性質があって、うん、そのアリたちを手なずけていく過程が面白い。
そんなピクミン的な使い方ができるんですね。
あ、ピクミンってそうなんですか。
毒持ってたりとか、うん、
こう集団で形をなんかはしごみたいなのを作るのが得意なアリだったり、あと空飛ぶのアリだったり、それぞれ役割があるんです。電気を発生するアリだったり、で途中警備をかいくぐるためには人手が足りないことが分かるんで、誰に頼むかと思ったら、あのボンクラな窃盗仲間に頼むんですよ。この展開、
かつての仲間を使ってね、
この展開がうまいなと。で窃盗仲間をもっとバカに描いてもよかったかな、ちょっとバカのギャグがちょっと弱いんですよ。これもしかしたらエドガー・ライトが監督だったら
もっと ね、
うん、よかったのかもなってちょっと思って。
そうですね、なんか、うん、すごく全体的に小物感っていうかすごいあの、うん、悪役の師匠の弟子も、うん、あの多分あれハウスオブカードで出てきてた俳優さんなんですけど、うん、そのハウスオブカードの役の中でもすごい小物の人なんですよ。それと被っちゃってね、うん、なんかすごいせせこましいなと思います、
うんうん、なんか主人公とヒロインが弱い
です。あ、弱いですよね、なんかね、うん、
ヒロインはどうやら後々自分もちっちゃくなるのかなっていう気がするんですけど、まあ、マイケル・ダグラスはさすがに良かった。
あそこびっくりしました、
うんうん、ということでですね、
はい、
まあ、フェーズ2、
うん、
でまあ、ウィンターソルジャーがずば抜けてよかったか
な、うん、この、フェーズ2の終わりはそのアントマンまでということになるんです
ね。そうなんです。で次は、どうなるかと言いますと、うん、シビルウォー、
シビルウォ
ー、うん、キャプテンアメリカ、
うん、
ドクターストレンジ、
はい、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、
うん、
スパイダーマン・ホームカミング、マイティー・ソー・バトル・ロイヤル、
うん、
でブラック・パンサーで、今度やるアベンジャーズ・インフィニティ・ウォー、
はい、
でその次がこれフェーズ3長いな、その次がアントマン&ワスプ、キャプテン・マーベル、アベンジャーズ4過去仮、
はあ、そこまでがフェーズ3になると、
うんうん、おそらくそうなのか、もしくはどっかで区切りがつくのか、
あ、まだだいぶ先までありそうな感じですね。
ね、
うん、
まあ、役者も年取ってっちゃ
うそうですね、
でどっかで代替わりするんでしょうね、多分、
まあね、うん、スーパーヒーローですからね、年取った姿ではね、
うん、
見てるこちらも年取りますけどね、
だからこれで今後の役者のがどこまで契約してるかとかいうのももう一応決まってて、
そこまで決まってるんだ、
ええ、ハルクの人はだいぶ先まで契約してるんですけど、
すげえ、
これじゃ見れないか、うん、ね、キャップの人は辞めちゃうんだとしたら、うん、キャップは一番重要だと思うんで、ね、どうするのかな、
まあ、主軸ですもんね、このユニバースもね、
ええ、やっぱ見てるとキャップはいいですよね、
うん、
この好きなキャラって何かあります？
アイアンマン単体としてはすごいトニー・スタークが好きだったんですけど、
うん、
なんかアベンジャーズになってあんまり乗れなくなったんですよね、
うん
うん、
ちょっと暴走して、
うん、やっぱりマッチポンプ的なところがなんやねんこいつって思い始めたのかもしれないです、
うんうん、
最初はアイアンマン一番ワンの時はね、その ゲス野郎じゃないですか、うん、一番最初って、うん、そこがいろいろこう内面的に変わっていくところが面白かったんですけど、
うんうん、集団行動を取り始めるとね、仕切り、仕切りたがり屋なんでしょうね、うん、多分
でしょうね、うん、いまいち今は乗れにくくなったな、
うんうん、僕はキャップが頑固すぎるところがいいなと思って、
うん、頑固ですね、うん、確かに。
それと徐々に悪いことを覚え出してくるところがいいなと思って、
なるほど、
うん、車盗んだり、 あとあのこう自分に協力してくれる女性に、
うん、
この子多分俺のこと好きなんだろうなって言って、うん、まあ、キスしてあげるとことか、
うん、あの僕的にはあの、ジェレミー・レナーがやってた、
うん、あ、はい、フォークアイ、
フォークアイですかね、うん、あのただ弓が上手いだけっていうあの辺はちょっと頑張れって思いますね、
うん、そうですね
応援したくなります、
うん、でもフォークアイは頭いいですからね、
うんうん、
あのあらかじめ叶わないって思ってる時は手を考えてくるところがあいつはうまいなって思います
ね。なるほど、うん、あの成功法ではいかない、
そうそうそう、圧倒的に弱いですからね下手すりゃブラック、あ、下手すりゃっていうかブラックウィドウより弱いですから
、ね、多分弱いですね、
あの操られてる時のガチ喧嘩で負けてました
いや
最弱かもしれないですね、ということで、
はい、
まあ、忘れた人はちょっと復習していただいて、
うん、
インフィニティウォーに備えていただければなという感じです、
はい、
ということで以上で、スパスパさんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。